皆様こんにちは。本日もやってまいりました、サクソフォン奏者中坪かなえの1-2-3歩のお時間です。皆様いかがお過ごしでしょうか。サンダはちょっと涼しくなってきて過ごしやすくなってきたんですけれども、ちょっとこの日が早く落ちる寂しいこの時期に、暑い暑い、そして可愛い可愛いゲストが今日3人もお越しくださっています。カトレアサクソフォンカルテットの皆さんです。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3人のゲストっていうのはもう初めてで、私も緊張しておりますが、早速ですけれども一人一人お名前を伺いたいと思います。
ソプラノサックス担当、本田千鈴です。中坪かなえちゃんとは大学の時の同級生で大親友です。
カトレアサクソフォンカルテットバリトンサックスを担当しております亀井智恵です。今日は滋賀からやってきました。
遠路はるば
る、いやもうサンダいいところですね
ちょっとバカにしてます
もう住みたくなっちゃいましたよろしくお願いします。
テナーサクソフォン担当しております西川静香です。本日は三重県から参りました。本日よろしくお願いいたします。
三重ですよ、三重西川さん、今日はここまでどれぐらいかかりましたか。
そうですね、ブルジョアジーに特急乗ってきたので3時間弱ぐらいでした、
なんとこのために3時間かけて来てくださって、亀井さんは滋賀ですし、本田さんは京都、皆さん遠路はるばるお越しいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
カトレアサクソフォンカルテットさん、もう一人ね、アルト担当の白石直美さんがいらっしゃるんですけれども、今日はちょっとご都合がつかなくてお越しいただいてなくて、今日は3人ということでよろしくお願いします。
お願いします。
ではまず簡単にプロフィールをお伺いしたいなと思うんですけれども、
じゃあリーダー
リーダーはね本田千鈴さんです
ーー名ばかりのリーダーですけれども、カトレアサクソフォンカルテットは、11年目ですね、結成11年目のカルテットで、主に滋賀、京都中心に活動しておりまして、コンクール受けたりパーティーで演奏したり、いろんなところで演奏させていただくようになってきて嬉しいなって思ってるんですけど、一回メンバーが交代しまして、初期のメンバーは西村琴乃ちゃんという今ジャズで大活躍の子なんですけど、で4年ほど前かな、に白石直美ちゃんにバトンタッチしまして続けております。
イエーイ頑張ってます。
いいですね、この女子会な感じが。
女子会ですね。
前回とはね
前回ね、まだ未だに話題に出ますオリケンか北会とはちょっと空気が変わりまして、おしとやかな女子会ということでですね、
圧倒されましたね、あの会ね。神会でした ね。おっしゃる通り爪痕ね残されててね
今日も皆さんに爪痕残していただきますけれども
頑張ります、
ね、皆様今ちょっとおとなしくされてますけどね、まだまだこんなもんじゃないので期待しております。
私ら喋り出したら一斉に喋るから今伺ってるんですよ ね。タイミングがね、かぶるっていう。
そうなんですよ、
カトレアサクソフォンの方皆さんおしゃべりお上手でもう演奏会行くと毎回 MC も素晴らしいんですよ。
何おっしゃいますか。
そんなもないですね。
本当に本当にこの喋りに期待してこの 2,30 分お楽しみいただければと思います。
お願いします。
お願いします。
カトレアさん11年目ということで素晴らしいですね。
いやいや、長なりましたね。
そうですね、気づいたらっていう感じはあるんですけど、やっぱりサポートでかなえちゃんや同期の方とかに助けてもらってるので、もうメンバーやと思ってます
本当に嬉しい。
カトレアサクソフォンアンサンブルっていう感じで、
じゃあ私メンバーに入れていただけるんですか。
いやじゃないですか。
嬉しい、
嬉しい、
超嬉しいです。
ウィズフレンズね、
ウィズフレンズになりたかったので、
何度もねご一緒していただいて演奏させて、
一緒に演奏してもらって、すごい
一番多いんじゃないかなと思います。
ほんまですか。
やった、
やった、
遠いところいつも
ありがとうございます。
確かに本番が滋賀京都で非常に多いと思うんですけど、うんうんうんうん、でも大阪でもありますしね。
そうですね。
いつか三田にも進出していただきたいなと。
壁が厚いんですよ、サンダって。
ね。滋賀とね、サンダって、ね、果てと果てです
ね。ライバルですね。
ちょっとね、ライバル。ま、でも、サンダにも、やっぱ、めちゃくちゃ素晴らしい奏者の人、めちゃくちゃ多いじゃないですか。
いらっしゃいます、いらっしゃいます。
ね。もうそこに入る隙がね。
あります、あります。カトリアさん来てくれたら、サンダの人、大喜びですよ。
カナエ様を取り巻いてる環境が、やっぱり。
そんなこと、そんなことない
と。コンチェルトやりますか、うん、カトリア、ウィズ。カナエで
恐ろしいんですけど、
カナエプレゼンツでね、言っていただければ
恐ろしい。カトリア様を後ろに引いてファンの皆様に怒られそうです、ね、
いやいやこちらこそですよ。
こちらこそです
よ。サンダの皆様よろしくお願いします。
お願いします。
本当ね、ぜひ演奏していただきたいんですけれども、初期のね、メンバーさんのお話先ほどありましたけれども、初期のメンバーはもう皆様大阪音楽大学卒業ということでして、うん、実は年齢がちょっと離れていますよね、皆様。
そうですね、は
い。リーダーの本田千鶴さん、私と同い年で、うん、その次が今亀井さんですか。
はい、私と今日来てない白石が同じ年なんですけど、大学では被ってないんですよね。
そうです、
ね、でそうですよね。
ギリギリ被らない年で、
でも同じ、ね、先生についてたからというの、うんうん、師匠が同じだったのでね、まあ、そのご縁である日突然千鶴さんからお電話がありまして、はい、まあ、その時はあるなんか仕事、とある仕事だったんですけど、うん、なんか京都滋賀ぐらいで誰かいないかっていうので、その時あんまり関わりがなかったというか、うん、
それもほぼ初対面じゃないですけど、
バリトン吹ける女の子、うん、亀井智恵みたいな感じで、うん、ピピピピピってなりまして、
でも同じアンサンブルグループで演奏されたりはしてたんです。
そうです。
でも大学時代の1回生と4回生でさえちょっとこうすごい先輩って感じじゃないですか。その上も神みたいな、
ね、うん、神です。同じ師匠の、
同じ師匠のかぶってもない、あまり話したこともない先輩からの急な電話、
ね、恐ろしいですね。
怖いです。
震えます。
何って言うね。なんかその一緒にメンバー探してんねんっていうので、きっかけに、まあ、滋賀京都あたりので、次西川さんがね、はい、門下は違うけど、
そうなんです、うんうん、亀井さんの一個下だったので、うん、はい、同じ地元も一緒だったので誘っていただきました、
う
ん
う
ん、
あ、その時はカルテットのお仕事でってことですか。
そうですね、うん、まだその時私学生でした、
はい、あ、そうですか。
わお。なんか私はその時その時のことしか考えてなかったんですけど、亀井智恵ちゃんはこうずっと続けられるカルテットっていうことで考えてくれてて、うん、なんかもう10年先見てたみたいです、彼女は。
すごい。すいません、
先見の明があります、すいません。
さすがでございます。
ありがとうございます。
さすがですね。じゃあその初めての1回の本番でこれから先のこともっていうふうに思ってらっしゃったってことですか。
まあ、そうですね。なんか単発でね、こうメンバー組んでやるのも、まあ、きっと楽しいんだろうなとは思ってましたけど、うん、まあ、きっと それよりか音楽を深めるためには、ね、メンバー固定してやった方がいいんじゃないかなっていうのがあって、うんうんうん、たまたまなんか人柄もよく、
うん、
本当人柄が大事じゃないですか。
人柄本当に大事
ですね。身に染みますね。
身に染みますよね。本当にね、
この年になるといろいろありましたからね。それぞれね。
結局人柄ですよね、皆さんね。そうですよね、長く続けるっていうのにはね。
そうですね。
でも恵まれましたね、そこに関してはね、
うんうんうん、本当にお
かげさまで。
そう、今日後でお聞きしようと思ったんですけど、その長くグループを続ける秘訣なんかお聞きしたいなと思ってまして、今ちょうどその話になったので、西川さん一番年下の西川さん、お聞きしてもよろしいですか。
いや、もう年下のね、私が言えることではもう全くないんですけれども、でもそうですね、長く続けるコツ、思いやりですね。
はい、
間違いない。
いや、もう私はもう先輩に甘えさせてもらって10年経って本当にありがたく思っているんですけれども、なんかこう、でも逆に先輩と組めたから長く続いたっていうのも一つあるなと、うんうんうん、こうやっぱりなんかこう、ね、甘えれるっていうのも一つですし、なんかこう尊敬できる人とか社会 経験とかもやっぱり自分はまだ学生になってなかったので、うん、いろいろ教えてもらうこともたくさんあったことでやっぱり学びながら続けれたっていうのが大きいです。
おー、真面
目、うん、やめ
い、あんまりこんなこと面と向かっていうことないですよね。
そうですね、恥ずかしいです。
ちょっと出ちゃいますね。
でもなんか前回ねこう一緒にある仕事の帰りに喋ってたんですけど、やっぱ年齢がバラバラなのは大きいんじゃないかなっていう、
いいことですよねきっとね、
うん、
結構ね学生時代って同級生と組んだりとかそういうの多かったと思うんですけど、うん、ね人柄ね、いろいろなんかやっぱり、ね、自分も人柄がいいわけじゃないのでやっぱりこう
そんなことない
です、ね、なんていうんですかね、音楽家同士とかやっぱりこう高め合ったりしてるうちにこうバチバチしやすいんですけど、
うんうん、
年齢違うとこうどこかふわっと、
そうですね、
それ大きいなと思います、うんね、
本当に、
うん、あとリーダーがいいんですよやっぱり。
そうですね、
うん、そうなんですよ、
素晴らしい方、
なんかね、あの芯は持ってらっしゃるしだけど、うんうんうん、なんかあの俺が俺がじゃなくて、
うんうんうん、
ワンマン経営じゃなくてあの芯を持ってるから導いてくれるみたいな感じ、
うんうんうん、よく言ってくれてます。そうそうそう、今皆さん
こう二択があったらこっちの方が私はいいけどってい う, こう、うん、一応選ばすこの、ね、天秤にはかけてくれてて、うんうん、みんながバラバラになりそうだったらあじゃあもうこっちにしようっていう最終決定をしてくれるので、うんうんうんうん、それが良かったんじゃないかなとすごく思
った
の
に、だってい
いですね、リーダーちゃんリーダーいい後輩を持ちましたね。
いや本当にそれだと思います、後輩に。
いやいや、なんか今すごい温かい空気がここに、ね、
ここに
ほっこりした、
ほっこりした空気が
嬉しい、なんかちょっと感動しました
、まあ、この雰囲気で11年来ましたね
それってすごいことですよね。
そうですね、でも本当そうです、
衝突を避けるっていうのも大きいですよね。
それって大事ですね。
うんうん、そうですね、やっぱなんかこう家族ぐらい近い距離になってしまう時があるので、うんうん、やっぱクラス一緒やったら仲良くなれるけど部活一緒やったら仲悪くなっちゃう子とかいるじゃないですか、うんうんうん、その部活以上の距離感になるからやっぱり、うん、こう冷静な自分がどっかにいないと、うん、もうやめろとか勢いでなっちゃったらもうその歴史が終わってしまうから、
うん
うんうんうん、っていうのはありますね。
やっぱ距離感って大事なんですね。
大事ですね、
本当に。
もう勝手に私から見た皆さんの印象というか、まあ、そのリーダーがねしっかりしてるけどこう後輩さんにもね、こう頑張ってもらうその柔らかさを持っているというか、うんうんうん、そのバランスが素晴らしいなと思いますし、で西川さんはあの後輩力が素晴らしいなっていつも思ってて、
うん、まさに
ね、うん、先輩をこう立ててくれるけれどもこの下でちゃんとこう支えてくれるっていうのもありますし、で私亀井さんはなんか影のリーダーみたいなところが
すごいです
ね、あるなと思ってて、
いやいやいやいや、
実はこう一番強くて、うん、こう矢面に立ってくれて、
うん、そうですね、
こ
う
何か決める、ね、バチッて決めるときにここだってこう言ってくれる強さを持ってるというバランスが素晴らしいなっていつも思ってるので、まさにそれがカトレアさんの長く続く秘訣かなっていうふうに私は勝手に感じております。
うん、なんか自分のことそう言ってもらえるってなんか嬉しいですね、
は
い、
本当ですか、
うんうんうん、あんま自分のことが一番見えなかったりするので
、うん、なんかグループの、ね、外側にいると、うん、あそういう風に見えてるなっていう風には思いますし、うん、ぶっちゃけ喧嘩したこととかはないんですか。
でも言い合い
ってないですね。喧嘩はないですね。
ないない、もなんか、うん、あの嵐さんっていたでしょ、グループのいたでしょっていうか
嵐さん、
嵐休止された嵐さん
はい、はい、
今休止中の嵐さんもなんか長く続く秘訣で、ね、喧嘩されないっていうのをなんか伺ったことあるんですけど、なんか同じだなと思ってて、したらおしまいな感じがするんですよね。なんかこうして仲を高め合っていくグループも多分もちろんいると思うんですけど、衝突したらなんか終わりな気がしていて、衝突する前になんか、まあ、冷静に、ね、なって、まあ、会話するっていうのは大事じゃないかなってすごい思うんですよね。
なんか例えば誰かが、ね、こうメンタルが不安定でトゲトゲしてても誰かが柔らかく言ってくれるとこう、うん、馴染むじゃないです か、
うんうんうん、
かそんな感じでうまくいってらっしゃるのかなと思ってるんですけど、
あ、うんうん、あ、そうですね、女の子なんでやっぱり、
うん、
いろいろ浮き沈みは、あ、うん、ちょっと今日私体調悪いしとか、あ、うん、この子体調悪そうやなとかはやっぱりありますよね、
うんうん、そうですね、
うん、
でもお互いがフォローできてるっていう感じですよね、きっとね。
まあそうですね、なんか最初はやっぱ4人しかいないので1人のテンションにつられるというか、1人がテンション低いと一緒になんか、うん、今日もあんまり上がらへんなとかはあったんですけど、やっぱなんか年の子というか、
確かに最近ないかも、
大きい日かもしれない、
昔結構
昔聞かれました、
体調悪い機嫌悪いごめんみたいなありました
皆さん大人になられた、
大人になるっていいことですよね、
本当に本当に
本当にそう思いますね、本当
に。いや、なんかカトレアの話ばっかりしてますけど、あのリスナーの皆さんはかなえちゃんのこととかも知りたいと思うので、
私はもう普段ペラペラ自分のこと喋ってますから、
上手にねあのカトレアのことを話してくれてますけど、
あ、で私はあの知りたいです、同期のお二人のことが。
あ、確かに、やっぱりなかなか同じ楽器で同じその年齢で、うん、今も卒業してずっと仲いいって、うん、結構珍しいと思いませんか、
うん、珍しい、なんかしかも皆さん、お二人なんか深夜までめっちゃ電話してるらしいですよ。
昨日も電話しました。
すごいな、
昨日も。
怖くないですか
明日
ラブラブ
3時間ぐらいするから電話かけてちょっといたずらっぽくね、今日まあその時今12時過ぎてたんですけど、今日3時間電話したらやばいな、明日収録やなとか言いながら笑いながらちょっと電話して、3時間はしてないんですけど
2時間ぐらい、2時ぐらいに電話切りませんでした。
あ、そうそうそう、結局やっぱめっちゃ喋ってしまって、お互い夜型なんで、
そうです、
ほんで多分前世でもつながってるのかなっていうぐらいなんかシンパシー感じてるというか、
私は
かなえちゃん大親友ってさっきも言ったんですけど思ってて、でもね1回だけ喧嘩しましたよね、大喧嘩覚えてますか。
素敵、それも。
え、ちょ、覚えてないかもしれない
本当にこんなにね柔らかくて優しくて、あのね、サンダを代表するね、サックス奏者のかなえちゃんなんですけど大学1回生の時に私と大喧嘩して
それは覚えてます、
それはしょうもないことで大喧嘩して、
100-0で私が悪いです、
間違いない、間違いない
です、それはもう間違いなく私が
可愛い理由なんですけど、でも1週間口聞かないみたいな感じで、
で
私結構あのなんだろう、私結構もうなんかシャットダウンしたらシャットダウンするから
怖い、
なんかちょっと多分かなえちゃんの方が寄り添ってくれたんですけど、1週間私ツンってしちゃってて、あの時はごめんなさい。
1年生だったら出会ってまだ、
そう、ね、
まあ、1年経ってない時ってことですよね、
文化発表会とか
だ
ったから、そうそう、
でも音楽あるあるですよね、やっぱみんなシーンありますもん
なんかほんまにそう、機嫌悪い時お互い機嫌悪いからね、なんか同期には命の母袋で飲めとか言われて
めちゃくちゃ面白いですね。
すごい
言われてましたね。命の母すぐ持ってこいとか言ってね。
言われてました。メンタル安定させろみたいな、
ね、任されてもね、命の母も、ね、
そうです。
そこまで素敵。でもじゃあ本当に入学した時から仲いいってことですか。
そうですかね。
そうですね。めっちゃ仲良かったです。
そうですそうです。
それがずっと今も続いてるのはすごく
でも
いいで、ね、
今が一番いい関係やなと私は思います。なんか、音楽の話もできるし、違う話でも、しょうもない話でケタケタ夜中笑って、もうここでは言えないような話を夜中してますから。
ね、恐ろしい恐ろしい。
恐ろしい。
すごいいい関係ですね。
仲良し。亀井さんと西川さんはあんまりこう、同い年でずっと仲いいっていう方は
いない。いや
続けてる人がそもそも少ないって
続けて、そう、サックスでってなるとやっぱ少ないですよね、少ないし、学生時代やっぱ私は友達そんなにいらないと思って過ごしてきたので、
かっこいい、かっこいいですね、
はい、もう尖りに尖っていたので
ナイフで
問題性あるあるですよね、本当にまた
尖ってたんですか、あんまりそのイメージがないです、
ね、同じ楽器の子と仲良くしたところで仕事って回ってこないんじゃないかってい う,
いやもう経営者なんですよ、もう考え方が
やっぱビジネスマンですね、
ね、
すごい、
ね、でもなんか今思ったら仲良くするに越したことない、まあ、ほんまにいやそこは狭かったですよね本当にいや
意外な一面知れて楽しいですそうですか、
そうなんですよね、逆に仲いいですよね、同期とね、
そうですね、私は文科生が同じ文科の子がいな同級生にはいなかったんですけど、今も仲良くしてもらってますし、同じ文科で別の大学の子とは、はい、親友みたいに仲良いんですけれども、なんかやっぱりここまでこうなんていうんですか、毎日レベルでこう連絡取り合うっていうのはやっぱすごい、それはでもすごい、いや
それはもう人間性ですよね、本当に。
いや、波長があったんでしょうね。
いや、素晴らしいですね。
何喋ってるんですか？
気になります。毎日連絡取ってるっていうわけではないんですよ。もうなんか一回で取らなくて急に毎日取り出すみたいな。なんかそういう感じ。なんかあった時に聞いて聞いて聞いて、今日な山派でなって言って
知って、ね、でもなんか音楽性とかも本当人それぞれいろいろあると思うんですけど、そういうのもこうあって、一緒に演奏もしながら仲もいいっていうのが素
敵。そうですね、なんか演奏について素晴らしいので、かなえちゃんが吹いてる横で一緒に吹いてもらったりしたら、あ、今こういう気持ちで、こういう、あ、素敵素敵素敵って、こう一番近い距離でお客さんとして聞けるのが私はいつも幸せで、
嬉しい、うん、私それ皆さんに思ってますよ。 いつもカトリアさん入れてもらうとき勉強にしかならないです。
じゃあこれからも来てくれますか？
いいと思う。
ちょっと時代感じますね。ありがとうございます。
なんか年下に言われると傷つきます。
失礼いたしました。
5つ下です。
5つ下。そっか、若い。と、わきわいあいあいにやっておりますけれども、はい。他にも、ね、質問がありましてですね、今度は演奏面についてですけれども、まあ、人と合わせるって、まあ、人間性のこともそうですけど難しいじゃないですか。うん、この一緒に練習するときになんかこう気をつけてることとか、まあ、モットーとかなんかあります？この11年で培われた、こうすればまあうまくいくなみたいな。
あります？
あの、自分と全く違う意見、え？って思うこととか、やっぱお互い違うから出てくるじゃないですか。そういう時に、え、じゃあ違うと思う私はじゃなくて、じゃあ一回両方やってみようかって言って両方やってみて、あ、やってみたらこっちいいやん、確かに、とか、そういうのはあるので、まあ、あの、否定しない。まずは否定しないっていうのは、自分の中で何かありますか？
そうですね。あの、私たち YouTube よく撮るんですよ。あの、ぼちぼち活動をしてて。YouTube となると、あの、新曲もらってそれをそのままパッと吹くみたいな時があるんですけど、はい、あんまり自分に思い入れのない曲とかやっぱあるんですよね。メンバーがこれを吹きたいって言って持ってきて、はい、知らんなって思うんですけど、事前に勉強しておく。ちゃんとね、その子のやりたい世界観に合わせるように、うんうんうん、ちゃんとそこはなんか事前準備っていうか、しとこうかなっていうのはありますね。楽譜読むだけじゃなくてね、あれは思ってます。
素晴らしい。
そうですね、私はあのメンバーの4人のうち3人がやっぱり同じ師匠のもと習ってきて過ごされた3人なの でかつアンサンブルメンバー、あのミベモルさんっていうグループでも一緒に演奏されているぐらい、やっぱりこう、やっぱ違う、なんていうんですかね、こう違う師匠だからどうとかいうわけではないんですけど、こう3人で出来上がってる部分っていうのは結構私には最初から感じられてて、そこにこんな溶け込んでいくのにちょっと難しい部分が、最初本当に学生の頃、しかも自分も若くて、なんか演奏も若いし頭も若いから、なんか戸惑ったところあったんですけど、なんかそれもそうですし、なんかなんていうんですかね、そこに乗っていくっていうのをしていく中で、なんかうまいこと、なんかこう溶け込む技を見つけました。
やっぱ後輩力素晴らしいですね。
見えない努力があったっていうこと
です。器用なんですよね、彼女はね。やっぱりね、バランス感覚がすごくあるので、あの、カルテットをされてる方がね、聞いてると分かると思うんですけど、あの、カルテットってすごいやっぱバランスが難しくって、まあ、外声ソプラノサックス、バリトンサックス、こうメロディー部分とベース部分っていうのは、まあ吹いてればなんとかね。
言ってしまう、ね、すごい実力がある方が行かれることが多いです
よ、ね、内声がやっぱ難しいんですよね、カルテットってね。
内声は本当に難しい。本当に私、かつカルテットのテナーの方って素晴らしいバランス力がある
んですよ。そうなんですよ。
アルトよりもさらにと思ってますね。
そのなんか、うまさは外声である程度わかるけど、内声がピタッとくることによって、そのカルテットが一段上に上がるというか、
カルテット楽しいですよね。
そう、彼女ね、そう、ものすごい耳がいいから、
カルテットが大好きなんです。
ねえ、
テナーを吹ける人、私すごい尊敬します。
ありがとうございます。
人間ができてないとできないパートって思ってるので。
確かに。ね、うん、本当そう。
恥ずかしいです。
小声。
字が持つと終わりですもんね。確かに、ね。
確かにそうなんですよ、うん。自分が自分がってなるともう内政パートって、うん、ね、うまく成り立たないんで。
確かに。
なるほど、いろいろ皆さんもっと持ってらっしゃいますね。さすが11年もしてらっしゃると。でも今の話聞いてると結局それも人間性というか。あ、
確かに。
私やっぱり楽器やってて思うことは、人と付き合うこととその楽器を人と一緒に演奏することって全く一緒やなっていつも思ってて、だそれが11年間同じメンバーにしろ同じグループで続くってやっぱりなかなかできることじゃないよなって思いますね。
ありがたいですね、本当にいろんなことがつながって今にあるなって、
うんうん、そうですね、ありがとうございます。
そう、ありがとうございます。しっぽり
昨日ね、あの寝不足だから
喋りすぎましたね。
リーダー元気が、リーダー元気がありませんか。
めっちゃ元気ですけどね。
なんかこのカルテットで面白いのが、迷った時にリーダーがねタロット占いするんですよ。
そうそう、
これなんか独特やと思うんですよ。
確かに、そうです、
なんかカトレアサクソフォンカルテットって名前を決めるときも、
あ、タロットじゃないけどなんか生命判断しましたよね。
そうそうそう、
カトレアがなんかっていう花の名前なんですけど、魔性のとかそういう花言葉があって、うん、うまくいったら行くし、いかんかったらほんまにいかんって言って、うん、じゃああとはうちらの努力で頑張るからカトレアにしようぜみたいな感じで、
う
ん、決めた、うん、
なんかもうどうしようみたいな時は神に委ねるっていう。
どうしてもみんなのガーがぶつかるとこの人の意見になったっていう責任も出てきちゃうので、うんうんうん、そういう時はもう私がシャカシャカカード展開しました。
さすがです。でもなんか本格的なんですよ。だから今日はちょっと元気ないしタロットできひんわみたいな。
あ、そうそうそう、あの持ってかれるんで。
そう、持ってかれるからね。
かなえちゃんのことも占ったことありますし、3回ぐらい、引っ越すときとか大事なこと、大事なことやめてくれるとか言いながら占いましたけど。
なんか20代の時今の彼氏と付き合ってていいのかとか、この後いい人が現れるのかとか、なんか占ってもらった気がします。
そう、忘れた。なんか家これでいいのかみたいな、ほんまにほんまになんか5万ぐらい出して、聞いた方、他のちゃんとした先生に聞いた方がいいことを私に聞いてくるんですよ。
そうでした。今の3段の家選ぶときにね、マンションちょっと2つ候補があったんですよ。これで2つの物件情報を送って、これタロットで、あの本田さんの意見を聞くわけではなく、タロットで占ってくれませんって言いました。
分かるわけないやんとか思ってたカードで、なんか1個目のとこは条件いいけどやめた方がいいわとか言って、結構はっきり私もなんかその先生になりきって言うので、あの皆様も迷われた時はカトリアサクソフォンカルテットの演奏会来てもらったらね、もしかしたらカード占ってもらえるかもしれないですよ。
でもってことはカトリアさんの演奏会行くとこう運気が上がるみたいな、あると思います。
それあると思います。
ありますよね。
そう思う、う
ん、それ私なんかめっちゃつながって今言おうと思ってたんですよ。こうかなえちゃん明るい雰囲気あるし、なんかかなえちゃんのラジオ聞いたら皆さんいいことありますよってちょうど言ってみようと思ってたこと逆に言われてしまいました。
いやいや、それはそうですよ。横で戸川さんめちゃくちゃ笑ってますから。あ、バカにされてるのかどうなのか、
女子会のノリにドン引き。
いいですね。でも本当にスピリチュアルなところもあって、
うん、そうそういうところありますね。
ありますね。
独特ですよね。
いいですね、いいですね、素敵です。あの、さっきちょっと亀井さんからお話ありましたけど、カトレアさん、あの YouTube も、ね、大変ご活躍で、今登録者数はどれぐらいに行かれました？
今どれ2030人ぐらいかな。
すごい。
ここ最近、私たち7年前ぐらいからやってるのに、
まだそんなにね、 YouTube が今ほどじゃない時から、
そうそうそう、実は、うん、その時に力入れてればもうまた変わったんですけど、その時はもう本当に記録用にポン、
そうです
ね、ポンみたいな半年に1回ぐらいのペースだったので、うんうん、今ここに来てなんか急に目覚めましたよね。
そうですね。
めちゃくちゃ亀井ちゃんがね編集してくれるんですけど、編集能力とか素晴らしくて、もう本当に、ね、アイドルの曲、しーちゃんが大好きな曲やったりしたら、もうアイドルっぽいサムネめっちゃ可愛いんですよね。もう才能です、うん、 あのシールも作るし彼女は亀井ちゃん、はい、デザインできる
し絵も描ける、
ね、すごいチラシもいつも亀井さん
そうです、そうです、そうです
おしゃれなの作ってくれますよ。すごい、おんぶんだっこ
です。
ずっとねうちの主人がサポートしてくれてたんですけど、うんうんうん、急にサポートを打ち切る宣言されまして
ありましたね、
うん、急にもうやめるわっつってもうチラシもホームページも YouTube もやめるわポーンって言われてえみたいな急に宙に放り出されると人間ってできるんやなって思いました。だから
やっぱ崖から落とされ
ないと、ね、そう落とされたらなんか学ぼうっていうのでできるんやなっていう、もうそれはもうカトレアにいたのであの自分がスキルアップできましたねこれ。
それまたなんで急に打ち切られたんですか。
忙しくなって主人がね、
旦那さんお仕事お忙しいですね。
忙しくなっちゃいましてね。できる人ね、今まではそう、うん、あの友のサポート何でもするよって言ってくれてたんですけどね、
もう
サポート終了が急すぎて前もってもっと言っといてくれ
る
のえみたいな今みたいな感じで
ストウェアのようです、
ね、そうそう終わったら本当に何もね、ま、今でもたまにねチラシとかはこう手伝ってはくれるんで、うんうんうん、あれなんですけど、まあ、そうサポートしてくれる方が結構ね本当周りにたくさんいて、そうそうそうそう、そうなんです、頑張ってやってます。オリジナルグッズとかもね、あ、会場に来たら買えますので、
はい、ぜひ
ぜひぜひ
ぜひぜひぜひ、
はい、
お願いします。
ではその早速近い、演奏会のお知らせなどをしていただければと思います。
はい、ありがとうございます、うん、まず、来月11月の2日の日曜日ですね、大阪のジャズクラブガロンさんで、うん、私たちカトリアサクソンカルテットと、トランペットのジャズのトランペット奏者横尾翔次郎さん と、はい、パーカッションの、池田あゆ子さんをゲストに迎えて、ま、お昼時ですね2時から、コンサートを行います、はい、クラシックだけじゃなくて、まあ、そのジャズの方をお迎えするので、うん、まあ、ポップスであったりとか、うん、ジャズのスタンダードナンバーであったりとか、うん、まあ、あのいろんなジャンルを演奏する予定です。
素敵ですね。
横尾さんとの共演何回目になるかな。 3回目、
うん、4回目。本当に素晴らしい方で、
うん、カトリアにあのアレンジをためカトリアのためにしてくださるそうで、この日のためになのでここで初めて聴ける音楽がありますので、
うん、はい、初演ですね。
ぜひぜひ、はい、うん、
そうさっきのじゃないですけどやっぱ人柄がいいんですよね、お二方。池田さん初めてなんですけど、池田さんも人柄が素晴らしい、まあ、演奏はもうもちろんですけども、うんうんうん、人柄が素晴らしいですよっていうので、うんうんうん、お伺いして今回ご一緒するのでめちゃくちゃ楽しみです。
いいですね。11月2日の日曜 日、
はい、日曜日、はい、
なんお昼ですね。
14時ですね。
はい、そうです。
これはホームページか何かを見ると、
はい、載ってますのでぜひぜひホームページから、はい、お申し込みください。あ、インスタグラムもやってますね。
そうですね、
そっちもありますので、うん、
ぜひぜひカトリアサックスで
ぜひご検索いただければと思います。
はい、お願いします。
インスタグラムもですね YouTube もあの見ていただくとお分かりになると思うんですけれども、皆さんとっても華やかな方ばかりでして、もちろん見た目その、ね、美しいっていうのもありますし、毎回ね衣装が私すっごく楽しみなんですよ。
力入れてるんですよ
やっぱり
そうお目が高いさすがでございます。
毎回違う衣装で皆さんおしゃれで、もうそれを見るだけで私楽しくなっちゃうんですよね。
これ我々の強みでですね、おしゃれ番長
こと西川静香、はい、ですもんね。
西川静香、あの音楽界をにぎわすほどのおしゃれ
あのそっちの道でも食べ行けただろうなって思うぐらいのね、おしゃれ番長ですね。
そう、私人生で言われたことない、おしゃれですねなんてい
や神さんおしゃれですって、
まあ、もう言われたことない、一番言われたい言葉ランキング1位おしゃれですね西川さん、これをずっともう浴びるように
ここまで来たらちょっとなんか面白い、ね、
いじってました、
いじられてる、
いじってない、いじってない、そうです。もう今日も毛先が
毛先
だけ金髪に、
はい、毛先金髪、
皆さんしたことあります、皆さん
ちょっとねずこっぽくて素敵です、
ね、えいやそれが似合うっていうのがすごいですよね。
あ、そう本当に、うん、本当に
ありがとうございます。
彼女が毎回衣装はあ
考えてくれて
ますね、うん、こういう系でとか、あと
そうです、ね、
お揃いもね、
あ、そうですね、
うん、あるんですけど、
刺繍しております、
う
ん、
そう彼女がもうお揃いはこれとこれとこれで行きますよっていうので
いやいいですねおしゃれ番長、まあ、言ったらスタイリストが中にいるっていうことですもんね。
そうですね、
とんでもないです、
本当に
ピアスどっちがいいとか本番前のちょっとした時も相談して助けてくれます。
これちょっと長くなって申し訳ないです。
長いですよ、もうめっちゃ長い。
チェサス先輩もう出る3分前とかにしーちゃん髪の毛してとか言うんですよ。これ私どうにかした方がいいと思ってて、これはね
本番前
可愛いですね。
そう彼女はあの西川さんあのあ分かりましたって言ってパーってやってるんですけど、
うまいんですよ髪の毛プロ級に。
もうちょい早言わんかなっていうのはね。
そういうところもね、あのすごく仲いい。
そうですね、それを突っ込めるリーダーね。
そうなんですよ。
演奏会来てもらって、うん、スンとした顔で演奏してますけど、ね、3分前はもうはちゃめちゃやったやなとか思いながら聞いてもらった
顔とか。とっても顔だけでも面白いと思う。
顔だけ
でも面白い。違うから
違う。リーダー自由ですから、ね、
リーダー自由です、ね、
みんなみんなね、はい、
そうあともう一個いいですか、ちょっと演奏会だけちょっともう一つ、
ぜひぜひ、
どうしても皆さんにお伝えしたいことがあって、ね、リーダーお願いしても大丈夫ですか。
はい、4月19日来年のお話なんですけれども、琵琶湖ホール、滋賀県の琵琶湖ホール小ホールにてカトレアサックスフォンカルテット、3回目のリサイタルを開催させていただきます。特別ゲストとしてさっきお話にも何回か出てきました昔メンバーだった西村琴乃ちゃんにお越しいただこうと思っております。
熱い、それは熱い、
ぜひぜひ。
長年のカトレアファンからしたら熱い展開ですね。
そうですね、ちょっとカトレアの歴史を感じてもらえる、そんな温かい演奏会にしたいと思っておりますので、ぜひぜひ皆様さんだからお越しください。
近いです。
意外と近いですか。
あ、近かったです、はい、車1時間10分ぐらい、
あ、意外と
高速で
一緒や、
うん、
意外と意外と、うん、
今ね観光地としても滋賀県暑いですので。
あ、そうなんですか、
はい、結構アナザースカイとか出てます。
へえ、今ね、そうそう、国スポとかでね、
あ、そうです、そうです、
国体でね盛り上がってますけれども、
ピアコホールというとっても素晴らしいホールですので、ぜひ、
うん、
ぜひ4月19日ですね、はい、日曜日、
中坪先輩も来てくださる。
今スケジュールを見ましたら、あのお仕事が入っちゃっておりますが、あの開けれそうであれば
ぜひぜひ。
気まず
行けたら行く精神で
行けたら行きます。
私の代わりに皆さん三段の方、はい、
打ち上げだけでも、はい、
ぜひお願いします。
はい、では本日もたくさんおしゃべりいただきまして、もう本当にこのハニー FM さんがより華やかに、そしてスピリチュアル的にもね、こう運気が上がってとっても嬉しい回になりました。カトレアサクソフォンカルテットの皆様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
では本日もサクソフォン奏者中坪かなえの 1,2,3 歩をお聞きいただきましてありがとうございました。また来月も元気にお会いしましょう。ではさよなら。
さよなら。